今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、昨日ですね、自己調のホームページから、しんどいので何とかしたいんですけども、機械音痴でパソコンもなく入会できますかと、
はい、
いうお問い合わせいただきまして、当ゲームはですね、結構スマホでやってらっしゃる方多いですよね。
あ、今ね、そっちの方がなんか多くなってますよ ね、 ね、
パソコンよりスマホ、タブレット、進化してるんでしょうか。
そうみたいです。世間一般的にも、ね、なんかもう、パソコンよりスマホがなんか主流になってるみたいですね。
ですよね。で、はい、先日もほらスマホで、コンビニで教材をプリントする、ハウトアウトする方法、
はいはい、
っていうのみんなでこうやってましたよね。
ねえ、すごいですね。便利ですね。
便利やね。教材をスマホからセブンイレブンの、
はい、
アプリにアップロードして、それをセブンイレブンに持っていくと、そこでもうプリントアウトできちゃうと。
ねえ、すごい。
ですので、結構ね、あのスマホユーザーの方も、ご参加されてるので、
はい、
もう最近はもうパソコンが必須じゃなくなってきたわけですよね。
ねえ、びっくりですね。
で、あのスマートフォンでも、Zoom 参加できるので、セミナーとか交流会、
はい、
はい、というのも皆さんご参加いただいているので問題ないと思います。
はい、全然問題ないですね。
はい、お気軽にご入会ください。
はい、
はい、それと、いよいよ来週15日土曜、日曜日か、はい、第2回オンラインセミナーを開催することになりまして、
わー、
はい、テーマはですね、あなたは思考です。
はい、
幻想世界を作り出す思考の解体ショーということで、
思考の解体ショー、そう、面白いです ね、
今から18年前ですけども、僕ね、観念浄化と出会った当時って、自我という言葉の意味が全く分かってなく、いろいろこう文献とか見たんだけど、はっきり書いてないわけですよ。自我とは何ぞやと、まあ心理学用語ですけどね。
はい、あ、そうですよね。だって普段聞かないですもんね。私も全然知らないし、聞いたことなかったですもん。
ですよね。で、いろいろなんだろうって調べて、ネットとか本とか買って調べてみたんですけども、5年ぐらい経ってから、この自我って、まさかこの自我を調べているこの僕自身が自我だったなんて、
はい、
びっくりしましてね。俺のことかと、ですから、自我イコール思考、
はい、
イコール私なんですね。
もうね、びっくりですよね。びっくり仰天。そう
ですからね、あの次回のセミナーではできるだけ分かりやすく、
はい、
この自分という幻想を作り出している思考の仕組みについて、いろいろ分かりやすくレクチャーしてみたいなと思ってます。
はい、はい、もうこの仕組みが分かったらね、鬼に金棒みたいなものですよね。
そうなんですよ。で、このゲームの核心の部分になってきますので、ぜひお見逃しなくご参加ください。はい、当日どうしてもちょっと忙しいんだっていう方は、もう年末になってきましたんでね、
はい、
2日後には動画でアップしてると思いますので、動画をご覧いただければなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everythingはい、本当の自分を思い出したら、何か良いことが起こるのですか、
はい、
なんてね、たまにセッションでこんなご質問をいただいてるんですけども、僕はこう答えるようにしておりまして、もちろん良いことが起きますと、 でもたまに悪いことも起きますけどねと。
そうですね、
うん、ですから要するに普段通りってことですよね。
うんうん、何も変わらないですよね。
そう、何も変わらないわけですね、うん、ですからもしこれをやれば都合の良いことしか起こらないぞなんてね、そんな話がどっかにあるんであれば、もう完全にそれはまあ作り話であると。
はい、
うん、現象世界でそんなことありえないんですね。
うん、ないですね。
ないんですよ、
うん
うん、でもね、いくら人からそんなものないよって言われても、
うん、
これ自分で確かめなきゃ気が済まないって方結構多いじゃないですか。
うん、そりゃそうですよ
ね。
うん、
うん、だから、株とか FX とか投資の世界ではね、うん、聖杯と、
はい、
聖杯ね、聖なる杯って呼ばれてますけどね、
はい、
そんな必勝法なんて、先人の皆さんはないって口揃えて言ってるんだけども、投資始めた方ってまず聖杯探すよね。
もう それが第一歩ですよね。
ね、必勝法をどっかないかって探して、
はい、
結局 2,3 年大損して、
うん、
やっとないなって分かるわけですよ。
そうですね、すってんてんになってね、やっとね、
あ、やっぱり先人の言うこと間違いなかったと。
そうそう、
ですからね、願望実現っていうのも、
うん、
まあタケノコのように次から次へと新しい手法が現れてきて、
はい、
ね、試されて捨てられていくと。
はい、
うん、ですから、これぞ本物だと、
うん、
ね、新引き寄せの法則だなんてね
、はい、
うん、毎年毎年バージョンアップしてるようですけども
知ってますね。
法則がバージョンアップしてどうすんねんと
、うん、
それ法則じゃないじゃないかと
そうですね、
突っ込みたくなりたくなるんですけども、
うん、うん、
まあそんなことやってないとちょっと人間業界暇つぶしができないと。
そうですね、まあ、うん、それやってると退屈しませんからね。
そうなんですよ。で、ね、うん、この間ね、面白いあのセッションの面白い話聞いて、
うん、
なんやら2020年、
はい、
来年は、
うん、
なんかアセンションゲートというのが閉まるらしいですよ。
え、何ですかそれ。
なんかね、このゲートが閉まってしまうと、
はい、
この愛と調和の5次元世界に行けなくなるそうです。それで今大騒ぎ。
何ですかそれ、
このスピリチュアル業界を大騒ぎしてると
そうなんだ、うん、それは大騒ぎでしょうね。
そう、もう時間
っちゃうよ、
時間がないということでですね、
うん、大変大変、
めちゃくちゃおもろい話やなと思って。
面白すぎる、
う
ん、
ちょっとそのこうギリギリ笑いをこらえながら、
うん
うん、そんなことまだやってんだと思って、
うん、
でね、愛と調和がですよ、
はい、
ゲートで締め出したらダメだろうと。
ね、
それ愛と調和って呼べないだろうと、
ね、
ここまでだもうダメだってね、
うん、
そっから先は愛はないぞっていうね、うん、そんなことやっちゃダメだろうってね、まあ僕はこうね、ブツブツつぶやきたくなるわけですよ、う
ん、いや本当ね、わけわかんないですよ。もう、そうそう、
まあね、なんだかんだ言いながらこの人間業界ってみんないろいろ楽しんでるんだなと。
楽しんでますね。
ね、
うん、
うん、ですからもう業界全体がまあ壮大な遊園地みたいなもんですから、
うんうん、
でみんな好きなアトラクションで楽しんだらいいわけですよ。
そうですね。
ね、観覧車は正しいけどもお化け屋敷は間違ってるとか、
うん
うん、ジェットコースターは、ダメだとか、そういうのもんないじゃないですか遊園地って。
うん、ないです。
ね、好きな人が好きな乗り物乗って遊ぶところじゃないですか。
うんうんうん、
だから好きにやりゃいいわけでね。
そうですね、みんなもね、うん、もう好き好きにね。
そう、う
ん、
だからまあ僕はまあたまにこうスピ系のこと言っちゃってますけど、
うんうんうん、
スピ系の皆さんこんな僕のラジオなんか聞いてないんで。
聞いてないですよ
全く聞いてないと思いますんで
全然ね、うん、面白くないと思いますよ。興味ないですよ、こういう話。
そうそうそう、お互い興味ないはずなんでね、
うんうんうん、
まあこれはこれでいいんじゃないかなと。
うん、そうですね、
ね、はい、うん、先ほどの続きになるんですけども、
はい、
結局都合が良いことは起こらないのに、
うん、
なんでわざわざ自己超越ゲームなんてやんなければいけないのと。
そうですね、
うん、
いうそれは素朴な疑問ですよね。
そう話になってくるわけなんですけども、はいはい、まあそれやれば分かりますからねなんてね、言ってると、うん、本当誰もやらなくなってしまうかもしれないので
、うんうん、
今日はねちょっとこのゲームの恩恵の話を、
恩恵、はい、
やればいいこともあるんだよっていう話をさせていただきたいなと。
そ それはいいですね。
うん。自己超越ゲームの目的は一つでありまして、
はい。
うん。それは本当の自分は誰なのか、その事実を思い出すことであると。
うん、その通りですね。
はい。ただ思い出すといっても、この過去の記憶の中から探し出すのではなくて、
うん。
実際に本当の自分を体験、体感するわけですよね。
そうですね。
そう、
頭がね覚えてるわけじゃないです
よね。そうなんですよ、
うん
うん。さてこの世の中に宇宙人はいるのか、
うん、
ね、そんなこといくら考えても分かんないじゃないですか。
分かんない分かんない、
うん、
見なきゃ分かんない。
そうなのよ。だからいくら、UFO 否定論者であっても、
うん、
ね、宇宙人はいないっていう人であってもですよ、
はい、
実際に UFO が降りてきて招待されてですよ、
うん、
ね、宇宙人にワインでも注がれりゃ
ワインね、はい、
ね、さすがに存在を認めるわけですよ。
そうですね、もう、うん、ね、ワイン飲んじゃったら否定のしようがないですもんね。
目の前にいるからね。それと同じようなもので、
うん、
日々このゲームをプレイしていくと、
うん、
まあ、これでもかこれでもかと次々に体験させられる人もいるし、
はい、
うん、日々のその静かな気づきの積み重ねで、うん、ゆっくりゆっくりゆっくりこの気づき出すというか、うん、リアルを見るというかね、
うんうん
うん、そういう方もいるわけでございまして。
そうですね、いろんなタイプというか、うん、いろんなケースがありますよね。
一概に言えないのでね、
うん、一概には言えない、うん、もう本当に人それぞれだし。
そう、
ね、
うん
うん、
でもね、いずれにしても最終的にはですよ、
はい、
この自己超越体験が起こるわけですよ。
うんうんうん、そうですね、
本当の自分はこの体ではなくて、
うんうん、
この体を含む世界全体である、
はい、
世界それ自体であるということですよね、
はい、
うん、何度かこの実相を体験していますと、ついにでんぐり返る時がやってくる。
でんぐり返る、
ね、この間言いましたけどね、
うん、
マイホームが自我から今は 自我なわけですよ皆さん。
はい、
この体が自分であると思い込んでる自分がマイホームなんだけども、
うんうんうん、
そこからこの本当の自分へシフトしてるわけですね、
うんうん、
これがでんぐり返り、
はい、
うん、するとどうなるのかということなんですけども、これもまた一概には言えないんですが、まあ共通するのはですね、うん、
はい、
この重い重い荷物を下ろしたように、
うん、
人生がドーンと軽くシンプルになる。
そうですね、それはもう絶対そうですね、皆さんそうですね。
これはもう共通点ですね、うん、プレイヤーの共通点、うん、ですから人間は誰もがこの体を動かしているのは自分であると、
うん、
自我が芽生えてからずっと錯覚している、
はい、
うん、この錯覚から解放されるわけですね。
やっとね、
やっとね、
うん
うん、ですから宇宙と自分が別々に存在していたわけではなくて、ね、宇宙があって自分がいるんではなくて、宇宙が自分をやっていた。
はい、
これちょっとわけわかんないかもしれないけど
本当ね、うん、わけわかんないですよね。
そうそう、宇宙が自分をやっていたんだということがやっとここでわかるわけですよ、
うんうんうん
うん、ですから思考も感情も僕もやってきてますよ、
はい、
ただ足立個人にやってきているのではなくて、うん、いいですか、この宇宙の中から現れてまた宇宙の中へと消えていっている。
うん、
要するに本当の自分というのはこの宇宙それ自体だったってことがこのゲームでわかるわけですよ。
ねえ、もうこれは言葉にできないですね。
これも考えてもわかんないんでね、
うん、
そうそう、だからそこがはっきりしてしまうと、
うん、
自己嫌悪とか、
うん、
自己否定、劣等感、罪悪感、
はい、
ね、あと不安とか、
うん、
そういうネガティブな感情がパッと消えてしまう。
うんうん
うん、だってこの体が自分であると思い込んでるから自己嫌悪するわけでしょ。
そうですね、全てのね苦しみ悩みっていうのはね、
そこから始まるわけですよ ね、
そうそう、
だからそういうものがもうやってこなくなる。
うん、
とは言ってももちろん日々反省してますからね、
うんうんうん
うん、もうどうでもええんじゃいとはならないわけですよ
はい、その通り、
うん、そんなちゃぶ台返しみたいなことは起こらないわけでね、
うんうん
うんうん、本当の自分を思い出したとしてもこの人間業界の常識やモラルはしっかり残るので、ここは大丈夫です。
そうですね、ここはもうご安心くださいと、う
ん、
そうそう、
暴君になるわけじゃないんで
そうそうそう、
そうそうそう、それ以外にもね、いろんな恩恵があるんですけども、
はい、
まあこの間話したように、
うん、
本物とか、
うん、
正しさとか、
うん、
どうです、アキさん。
そうですね、もうそれをね探さなくなったというか、もうそういうのがなくなっちゃったから、うん、それ自体が
そう、
それが本当に楽になりましたよね。
ねえ、だってないものを探すってしんどいもん。
しんどい
でしょ、うん、
これはしんどい、
うん、だから誰が本当のこと言ってんだろうなんてね、あっちこっち行ったりうろうろしてさまよってたんですけども、今ではそれはみんな作り話だと、
はい、
うん、この人間業界のフィクションなんだっていうことが自分の中ではっきりする、これで一件落着なんですよ。
そうですね、一件落着。
そうそう、で皆さん遊んでるんだな、でおしまい、
おしまいおしまい。
そうそうそう、
ほんとね、ほんと楽です、これは。
そう、
やっぱり探すっていろいろ考えるじゃないですか。
はい、
ね、
そう、
あれは本当なのか、ね、これが本当なのかってね、考えるのがもう疲れる。本当頭使って。
そうなんよ、
考えてもわからないから、もう悩むだけですからね。
そうなんですよ、
うん、
あとはですね、まあ次から次へとやってくる思考に振り回されなくなる。
そうです ね、
ね、あれこれ妄想したり考え込んだりする時間もこれどんどん減ってくるので、
はい、
これが自分だと思い込んでるから考えてるわけで、これやってきている思考なんだってことがはっきり分かると、もう思考に持っていかれなくなるわけですね。
ですね、
それで自由な時間がどんと増えてくる。
そうなんですよね、だからこう時間ともう、
はい、
エネルギーと、あとお金とかもいろんなものが節約できて、
そうね、
もう万々歳というか、もう本当に
そうなんですよ
ね、御の字です、
余計なことをしなくなるわけね、あとはね、人間関係がこう風通しが良くなるとか、というのはもう付き合わない人とはもう付き合わなくなるわけですよ。
そうですね、
そう
自然にね、
自然にどんどんそうもう変わってくるわけでね、
はい、
でもう誰かに認めようとは思わなくなるので、そういう承認の欲求で人とつながったりすることはなくなる、
あとは誰かに認められようと、
だから友人伝説やね、友人、幻想か、友達がいなければいけない、はい、友達が認めてくれるから付き合おうとか、そういうような、幻想を見なくなるので、人間関係も風通しが良くなると。
そうですね、
それとあと根拠なき安心感がある、
はい、
あとは死ぬことへの恐怖、
はい、
死んだらどうなるのかとか、言いました通り考えなくなる、
そうですね、
いろんな恩恵がこのゲームにはございますと。
そうですね、本当にね、もういろんなことを考えなくなるから、イコールもう大安心ですよね。
そうそうそう、とは言ってもですね、全てこのゲームの副産物であると、だから恩恵を目的にしてしまうと、またこれ願望実現のこの罠にはまってしまうんですね。
そうですね、 あるあるですよね。
そうそうそうそう、
ありがち。
だからね、あくまで副産物、恩恵はあるけども目的は本当の自分を思い出すことであると。
そうですね、もうここをね間違えないようにしないとね、いろいろ恩恵あるけど、もうこれはただの副産物なんですよっていうこと
ね、
しっかりと、
そう、観念浄化もね実はそうだったんだけど、楽になりましたってやめていく人が多かったんで、それはやっぱりちょっとこの副産物を目的としてしまった人が多かったんだね。
そうですね、実際にそういういいことはねたくさんあるんだけども、なんかそれを主体ね、目的にしちゃうとそうなっちゃいますよね。
そうそうそうそう、だからね、まだ決着ついてないから、また苦しくなってまたやりだすっていう、やらなきゃいけないわけ結局、だから決着をまずつけるっていうのが一番大事なわけであって、僕はねこれで十分だったんですね。
そうですね、
だって
十分です。
自分が一体何者かわからないまま生きて死んでいくなんて、僕にとっては虚しすぎたんですよ。
そうですね、
虚
しい。
そう、
それは虚しい、
だからね、僕のような、同じようなことを考えている皆さんとね、一緒にこのゲームをですね、これからも楽しんでいきたいなと思います。
はい、
続きまして今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では秋さんからお願いします。
私はメインフラワーさんの日記より抜粋いたします。呼吸って呼吸が呼吸している、味が味わっていて、飲むのが飲んでいて、歩くが歩いていて、ああ私は何もしていないんだ、見えるが見えている、足が足をしている、え、答えしかないというような人が書かれていたんですけれども、はい、うん、はい、え、答えしかない、
うんうん、
このフレーズに私ゾクッときたんですよね。
ああいいね、
ああもうすごいな、うん、これはと思って、
うん、本当だ、
うん、もう思考では出てこない言葉ですから ね、
そ, うね、
はい、
それこそ 体験体感して出てくる言葉でね。
そうなんですよ、うんうん、なので全てそれそのものだったっていうリアルな気づきが、
そうやね、もうこれもプチ検証って言ってもいいんだけど、これから ねメンフラワーさんもますます、うん、この感覚がさらにさらにこうクリアになっていくと思います。
そうですね、うんうん、本当に良かったです。
楽しみです。
はい、
はい、では僕の自己調ですけども、僕はあのケンさんの日記 NN で思考行動はただ起きていることは毎回認識できています。思考も行動認識もただ起き同時に受領が起こる、まあ、受け入れですね、ならば自分はない、自分はないを思考でいくら理解しても何も起こらない、何も起こらないことが起こる、こうなると委ねる委ねないの選択はなく、もう委ねるしかない、委ねるしかないもまだ何かを得ようとする意図、これも勝手に湧いてきてあれれって終わってるんですけど
、はい、うん、
このあれれが 僕もいいなと思って
うんうん、うん、
だからね、思考でこの世界を理解しようとすると、
うん、
これ同じところをぐるぐる回ってあれれってなるんですよ、
うん、そうですね、
うん、だから一周回ってまた同じところにぐるっと回って戻ってきたよっていうあれなんですね、
うん
うん、ですからよくお話していますけども、
はい、
もう思考で理解できることであればとっくに分かってるわけですよ
もうその通り、
もうずっと言い続けてますけど
、はい、うん、とっくりね、
そうですから自我イコール思考、
はい、
こう大事なとこですから、
うんうん、
自我イコール思考ですから自我が芽生える前の世界なんて自我に理解できるわけがない、これ当たり前の話ですよ、ね、
当たり前理解できるわけがない、うん、そんなもうね、もうそんなことをできてたらね、うん、こんな楽なことはないっていうか、
そうそうそう、
うん
う
ん、
ですからね、もう頭をボーリングの球のように放り投げていただいて、
うん、
うん、このゲームに没頭すると、
はい、
うん、結局それが一番の近道なんですね。
そうですね。
今週のしがんで真っ赤、考えると分けるは同じである。はい、
はい、
このね、二元世界では何かを掴んだ瞬間に天と地に分かれる、
うん、
ですから愛といった瞬間に愛ではないものが同時に生まれてるんですね。
はい、
うん、ですから言葉は全て観念であり、観念は必ずワンセットである。
はい、
はい、ですから考えた瞬 間にも分かれてるんですよ。
うん、そうですね。
うん、ですからここに気づいていないと、本編でちょっとお話したように、愛と調和の5次元世界へアセンションなんてわけのわからない話に巻き込まれてしまうと。
そうですね。
うん、だからなんだろうな、
うん、
愛と調和があるということは、
はい、
愛と調和でないものも同時にあるんですよ。
そうですね、
その世界には、
うん、もうなんかもう笑っちゃって、
一対でずっとついてきてるんで愛だけなんてないんですね。
うん、うん、
うん、だからね、うん、これ言葉遊びではなくて、二元世界ってそういう仕組みなんで、
うん、
うん、ですから考えると分けるは同じである、
はい、
うん、ここがはっきりしていると、ああもうこの世界の本質なんて考えて分かるはずがないと、
うん、
もう諦めたってなるんですね。
そうですね、う
ん、はい、ですから今日のしがんで真っ赤、よくしがんでおいてください。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。